瀬戸町ラジオ。
この番組は瀬戸市の提供でお送りします。
瀬戸町ラジオ、毎週木曜日のこの時間は瀬戸防災防犯ステーションです。今日は瀬戸警察署生活安全課渡来さんに電話でお話を伺いします。電話がつながっています。渡来さん、
はい、
よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて渡来さん、今年はコロナウイルスが猛威を振るっていますね。
そうですね、愛知県内でも感染者が増加していますが、これ以上の感染拡大を防止するためにもマスク、うがい、手洗いなど基本的なことから徹底して対策をしていかなければいけませんよね。
そうですよね。現在瀬戸市内の小中学校は休校中ですが、本来ですと4月新たに小学校や中学校に入学したり、一つ上の学年に進級するなど子どもたちの生活環境が大きく変わる時期ですよね。この時期子どもたち本来ならウキウキとした気持ちで学校に通っているはずなのに、この新型コロナウイルスの影響でなかなかお友達などにも会えず寂しいでしょうね。
そうですね、早くコロナウイルスが落ち着いて子どもたちが安心して学校に通えるようになってほしいと思っています。
はい、世間ではこのコロナウイルスの話題で持ちきりといった感じですが、瀬戸市ではこの春7つの小中学校が統合し、小中一貫校である虹の丘学園が開校ということで、こちら話題になっていますよね。
はい、コロナウイルスの影響で現在学校は休校となっていますが、学校が再開されれば慣れない通学路を通い始めたり、友達同士で近所の公園などに遊びに出かけたりする機会も多くなると思います。子どもたちの行動範囲が広がるこの時期、不審者から身を守る方法について家族で考える機会を持つことがとても大切です。
はい、あの不審者という言葉よく耳にするんですが、警察にはどれくらい不審者情報というのは寄せられているんですか？
はい、令和元年中瀬戸警察署には13歳未満の子どもに対する不審者情報が約30件寄せられており、この数字は年々増加傾向にあります。具体的には子どもに対する声かけや子どもの姿の撮影、子どもに対するつきまといなどです。
そんなにたくさん不審者というのは出没しているんですね。私たちの身近でもそのようないわゆる不審者が出没しているのかと思うと、これは心配ですね。
そうですね、こういった事案が後に子どもの連れ去りと大きな事件に発展する可能性もあるので、瀬戸警察署ではこのような不審者を特定する活動も積極的に行っています。重大な犯罪が発生する前に不審者を特定し、被害を未然に防ごうという活動です。実は愛知県警が特定した不審者からどんな子どもを狙うのか、どんな場所で狙うのかなどを聞き出し集計した結果があります。
ほう、そんな調査があるんですか。これはどんな子どもを狙っているんですか？
はい、不審者が対象とする性別はやはり女の子が多く、7割以上の不審者が女の子を狙っています。しかし一方で男の子を狙ったり男女問わず狙っている不審者も3割近くもいて、女児だけでなく男児も被害者となる可能性が十分にあります。年代としては小学校低学年、中学年、高学年の順に多く、この春小学校に入学したばかりの子どもたちは特に注意が必要です。
なるほど、こうした統計が取られているんですね。あの生活環境が変わるというこの時期、じゃあ特に気をつけなければいけませんよね。その他不審者の行動にはどのような特徴があるんでしょうか？
はい、不審者はほとんど下見をせず公園や道路上など子どもが多く集まる場所へ行き、狙いやすい子どもを探す傾向があります。人気のない場所にいる子どもに声をかけたりするわけではなく、たくさんの子どもたちが遊んでいる公園などで物色しているようです。また発生時間帯としては下校時間帯である午後3時台から午後5時台の発生が全体の5割を超えているという調査結果もあります。
そうなんですね。あの人気のない場所にいなければ大丈夫なのかと思っていましたが、これは怖い話ですよ。不審者に犯行を諦めさせるためには、じゃあどうしたらいいんでしょうか？
審者は子どもが一人になる機会を狙っています、うん、多くの不審者が他の人に見られていた、声をかけられた、相手に逃げられたという理由で犯行を諦めています。また多くの不審者は相手に逃げられたらすぐに犯行を諦めると話しており、不審者に遭遇したらとにかく勇気を出して逃げることが大切です、うん、ところで、
はい、
不審者と聞くとどのような人を想像しますか？
不審者ですか、
はい、
やっぱりあれですよね、こう目深に帽子をかぶっていて、でマスクをしていてサングラスをかけてみたいな感じですよね。
そうですよね、うん、やっぱりそう思いますよね、
はい、
私たちが小学校などで子どもたちに同じ質問をすると、ほとんどの子どもたちが帽子、サングラス、マスクと答えます、
うん、
しかし実際は帽子をかぶったりサングラスをかけているような不審者はほとんどいません、
うん、
これは警察が特定した実際の不審者の服装を調査した結果からも明らかになっています、
うん、
子どもたちを狙う不審者というのはいわゆる不審な格好というのをしていません、
うん、
見た目で判断するのではなく、じっと見てくる、後をつけてくる、スマートフォンを向けてくるなど変な動きをしている人に気をつけましょう。
ほう、不審者、どうしても言葉のイメージから服装で判断してしまいがちでしたが、それではなくて動きで見分けなければいけないということなんですね。これ十分に覚えておきたいポイントです。ではそんな不審者に遭遇してしまった場合、具体的にどのような行動を取ればいいんでしょうか？
そうですね、突然ですが積み木鬼という言葉を聞いたことはありますか？
あんまり聞き覚えがないかもしれません。積み木鬼何でしょうか？
そうですね、積み木鬼というのは愛知県警が小学校などで行っている防犯教室で子どもたちに伝えている連れ去り防止のための合言葉です。積み木鬼、このそれぞれの言葉に子どもたちの安全を守るためのメッセージが込められています。
おお、それでは積み木鬼詳しく教えてください。
はい、積み木鬼のつはついていかないです。知らない人には絶対についていかないようにしましょう。みはみんなといつも一緒です。できるだけみんなと行動し一人にならないようにしましょう。きはきちんと知らせるです。出かけるときや何かあったときは大人にきちんと知らせましょう。おは大声で助けを呼ぶです。周りの人に気づいてもらえるように大声で助けを呼びましょう。最後にには逃げるです。怖いな、変だなと思ったらすぐに逃げましょう。大切な命を守るための合言葉、積み木鬼、子どもたちにはしっかり覚えておいてもらいたいと思います。
はい、積み木鬼、分かりやすい合言葉ですからね、ぜひ覚えておいてください。さて他にも何か対策はありますか？
はい、防犯ブザーの活用も有効です。特に小さいお子さんなどいざという時に怖くて声が出せないことも多いかと思います。そんな時は防犯ブザーを鳴らしてください。防犯ブザーは手が届く位置に常に携帯し、すぐに使える状態にしておくことが必要です。
はい、いつそうした危険に遭うかもしれませんからね、防犯ブザーもぜひご家庭でお子さんに持たせるように話し合ってみてください。さて今日は不審者から子どもたちを守るための方法についてお話をお伺いしましたが、コロナウイルスでなかなか外出できないこんな時期だからこそ、家族でこうした不審者対策について話し合う時間、こうしたものを持つことが大切ですね。
そうですね、子どもの行動範囲が広がってくると親御さんの知らない場所へ子どもたちで遊びに行くようになったり、子どもたちがいつの間にか親御さんの知らない人と仲良くなったりしているということもあります。親御さんが子どもたちの行動を把握しておくという意味でも、家族でこういった話題について話し合う時間を持っていただきたいと思います。
はい、改めて子どもたちとご家庭で話し合っていただきたいと思います。この時間は瀬戸警察署生活安全課渡来さんに子どもたちの安全対策についてのお話をお伺いしました。